はい、それでは再開をしていきたいと思います。はい、じゃあレジュメ2ページ目から入っていきたいと思います。でさっき言いましたように、世界のやっぱりそういう歴史的な背景を踏まえて、日本の憲法っていうのはできました。人権条項もそうです。で、9条も、あの戦争の、本当にね、一人一人の命を奪ったということの事実から、あの言葉が生まれてきたということなんですけど、で、後半は、まあ、世界にこの憲法が今本当に輝き始めてるんだというお話を、まあ、後半の後半ね、していきたいと思います。で、2-1 は、憲法を使っている世界の人々ということで、憲法っていうのは実は、本当に身近なものにしていかないといけないんだというところでのヒントとなるような話をしたいなと思いますが、ちょっと最近の話で、したいと思うんですけど、アメリカ大統領の就任式が1月20日ですね、あって、まあ、ニュースなんかでも皆さん見られたかなと思うんですけど、オバマさんのね、大統領になる宣誓式の時に、私もちょっとまあニュースで見たんですけど、こういうことを言ってたんですよね。私、バラク・フセイン・オバマは、合衆国大統領の職務を誠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓うと言ってて、で、この言った瞬間に、おめでとうございますって言われて、大統領が、新大統領が誕生することになってたんですよね。で、私見て、アメリカの大統領っていうのはこういうことを宣誓しないと大統領になれないんだなと思って、これはいいなと思って、思ったんですね。で、まぁ、ちょっとよく調べてみたら、やっぱりですね、アメリカ合衆国の憲法にそういうことが書いてあるんですよね。で、これ世界の憲法集っていう本がありまして、先進国の主な18の国の憲法を収めた本なんですけどね。その第、アメリカ合衆国の第2条に大統領っていう条文があって、まあいろいろ書いてるんですけど、その中にですね、宣誓という、項目があって、こう書いてあるんですね。大統領はその職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓または確約をしなければならないと。私は合衆国大統領の職務を誠実に遂行し、全力を挙げて合衆国憲法を維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓うという、オバマさんが言ったことをそのまま憲法に書いてあるんですね。こういうことを言わないと、大統領になれない仕組みになっているんですよね。これをこういうことが合衆国憲法にちゃんと書いてるんだなと思ったらびっくりしたんですけど、これはね、日本の憲法99条も もちろんあるんですけど、取り入れたいなと思うんですよね。言わしたいですね、麻生さんに。私、麻生太郎は、日本国憲法の、日本国総理大臣の職務を誠実に遂行し、全力を尽くして日本国憲法維持、保護、擁護することを厳粛に誓いますと。言わないと総理大臣になれないとかね、そういうことを していただきたいと思うんですけど、麻生さんはしないでしょうね。それはいいんですけど、こういうふうに本当にまあ、憲法を取る、まあ、これだけ尊重してるってことですよね。その姿勢の一つの表れかなと思いました。で、レジュメ2ページ目に行きますが、これは伊藤千尋さんというですね、朝日新聞の記者の方が書かれた、活気の時代という本がありまして、この中で、の話がですね、非常に面白いので、ちょっと紹介したいと思います。まず大統領憲法違反で訴えたコスタリカの学生というのはですね、資料の、10ページに載っております。すいません、ここに世界地図がありまして、コスタリカっていうのはですね、どこにあるかというと、南米、遠くの方は見えないんですよね。涙、中米、ここです、ここ。わからない。パナマの中でこの辺です。こう暮らせね、わかるでしょ、南米です。中米、コスタリカ、この辺ですね、ちっちゃい、人口で言うと500万人ぐらいの、国らしいんですけど、そのコスタリカで、なんと大統領を大学生が憲法違反だと訴えて、勝ったということなんですね。 で、訴えたのは2003年の3月でした。これどういう年かというと、何があったかというと、イラク戦争があった年ですね。イラク戦争でアメリカがイラクに、まあ、戦争を吹っかけたわけですけど、イラクはここですね。この辺、中東。で、コスタリカの大統領が、アメリカ大統領がアメリカのイラク戦争を支持するって言っちゃったんですよね。で、コスタリカっていうのは日本と同じような平和憲法を持っている国で、その平和憲法を持っている国のね、大統領がイラク戦争を支持するとは何事だということで、大統領を訴えて、勝ったんですよ。半年ぐらいだったんです。裁判したそうですけど、すごいでしょ、大学生が憲法違反で、皆さん総理大臣訴えられますか、無理ですからね。でもコスタリカってのはそういう国らしくって、すごい憲法違反の訴訟が年間1万2000件ぐらいあるそうなんですよね。で、これ日本で憲法違反の訴訟をするってのは本当にね、大変なことで、まず勝てないですからね、なかなか。で、お金かかるし、裁判の額かかるしね、本当大変なんですけど、コスタリカでは、そういう仕組みになってですね、国民が簡単に、これはおかしいですよ、憲法違反ですよ、ということを訴えられる仕組みになっているそうです。でそういう体制もちゃんと整備してね。で、この伊藤千尋さんは、この判決文を手にしているのが、ロベルト・サモラ君という大学生ですよ。大統領に勝った大学生。これで判決で勝ったんで、大統領は、コスタリカの大統領は、私は間違ってましたということで、その賛成したのを取り下げたそうですけど、で、伊藤千尋さんはインタビューしたんですよね。この大学生のサモラ君に。大学生が憲法違反で大統領を訴えるなんてすごいねと、質問したら、彼はですね、コスタリカでは小学生でさえ憲法違反の訴訟をしていると、大学生が憲法違反の訴訟をして何が不思議なのという反応だったそうなんです。そうなんですよ。で、伊藤さんびっくりしまして、まあコスタリカ時代、コスタリカにも取材に行った時のことを思い出して、あ、そういえばと、小学生が裁判してたなと。訴訟してたなと思い出したんですね。で、ちょっとそこの、もしもし憲法違反です。違憲訴訟の最年少記録は8歳の少年というところを読んでいきたいと思うんですけど、僕が最初にコスタリカに取材に行ったのは1984年ですと、もう20年以上前ですけど、そういえば何回かコスタリカを取材している中で憲法に取材もしたことがあって、話を聞いたことがあるなと思い出したんです。メモをひっくり返してみたら書いてありました。コスタリカでは憲法違反の最年少記録は8歳です。8歳の少年が憲法違反の訴訟を起こして勝っちゃった。こんなこと日本では考えられないじゃないですか。なぜ考えられないかというと、そもそも日本の8歳の子供は憲法なんて知らない。知ってたとしても違反の判断なんて考えられないじゃないですか。考えられたとしても弁護士のところに持っていくにはお金がかかるし、お年玉の金額じゃ賄えない。というわけで日本では絶対小学生が自ら憲法違反訴訟を起こすことはありえませんよね。でもコスタリカでは8歳の子供が起こしたと。どういうことかというと、こういうことなんです。8歳小学校2年生の少年が放課後校庭でサッカーボールを蹴って遊んでた。校庭の、そばにドブ川が流れてまして、そこに柵がない。夢中になってボールを蹴っているうちに、ポチャンと川に落ちちゃう。これはちゃんと遊ぼうという自分の権利が侵されていることだ。こう主張して子供が憲法違反の訴訟に勝っちゃったんです。それで国がちゃんと柵を作りました。しかしそんなことがどうしてあり得るのか、私はこのロベルト君に会ったり、改めて憲法裁判所に行ったりして取材しました。そもそもなぜこの子は裁判所というところに知らせてきたのか、どうやって訴状を書いたのか、それを持ってきたのか、と。するとこういう答えが返ってきました。いえいえ、そうではありません。もしもし憲法違反です。と、電話一本でいいんですと。と思うでしょと。でもコスタリカでは、もしもし憲法違反ですと、電話が一本あったら、憲法裁判所の方から人がやってくると。電話したのは君、何が問題なのと聞かれたら、子供は放課後に、という話をすればいいと。もちろん書類は一応必要なんです。電話一本では何も記録に残りませんから。僕はそれを聞いて、やっぱり訴状がいるんだなと思った。難しい訴状がいるんですかと聞いたら、そんなものは必要ありません。ちょろちょろでいいんですと。言うんですと。 ゼロゼロってどのくらいですかと伊藤さんが聞いたら、今までの歴史で一番長寿だったのでビール瓶のラベルを剥がしてその裏に書いた、これが一番長寿の例ですと。まあ確かにそれは長寿ですよねと。憲法裁判所に訴えるために何が必要なのかと言いますと、三つあればいい。一つは本人の名前、一つは連絡先、一つは何が不満か。これだけでいいわけです。別に憲法第何条の何に違反してなんて書く必要はない。この8歳の子供の場合、自分の名前、連絡先の電話番号か住所、それからボール蹴ったら危ないという理由を書けばいいと。これなら8歳の子供だってできるじゃないですか。だから8歳の子供が憲法違反の訴訟を起こせるわけです。で、コスタリカの子供たちっていうのは、小学校の頃に必ずですね、自分は愛される権利があるんだっていうことをね、教えられるんですよね。それは憲法に保障されていることなんだよってことだと。愛される権利がある。大事にされる権利がある。ということを教えられるそうです。で、これはまあ日本国憲法の13条とかにもまあ通じる話なんですけど、まあそういうことをね、やっぱり教えられて、自分のやっぱりそういう愛される権利とか、自由にする権利が侵されていると思ったら、電話してですね、憲法違反です。というふうに、まあ、言える国っていうのがすごいなと思うんです。それだけまあ憲法が人々の暮らしに根付いてるっていうことですよね。憲法をフィルターにしていろんなことを考えてるっていうことですよね。で、もう一つ伊藤千尋さんの話を紹介したいんですが、これはベネズエラの話ですね。ベネズエラというのは、これも南米のブラジルの上、この辺です、この辺。これはなかなか大きい国で、何千万の国民がいて、石油が結構取れる国で、今結構潤ってますよね、ベネズエラという国で、伊藤さんたち、取材に行ったんですよ。で、街を歩いて行っていたら、貧しい人々が路上に段ボールを置いて、露店を開いていると。で、石鹸とかね、カミソリとか、小物を売っているんです。で、その中に本屋さんがあったと、イメージするわけね。道端で、露店を開いているところで、本屋さんがありました。で、段ボールの上に本を10冊、20冊並べて売っていると。僕は何の本かなと思いけど、そう言ってみたら、憲法だと。憲法の本を露店で売っていたと。で、伊藤千尋さんは、こんな憲法の本で誰が買うんかと、いうふうに思ったそうなんですけど、で、そう思って見ていたら、じーっと見ていたら、そこに赤ん坊を抱えた若いおかみさんがやってきて、憲法の本を買っちゃったんですと。で、伊藤さんはびっくりして彼女を追いかけて、ちょっと追いかけて、もしもしと、なんであなたはこんなの買うんですかと。なんで役に立つんですかって聞いたそうです。で、そしたらその赤ちゃんを奪ったですね、彼女は伊藤さんをきっと睨んでですね、こう言ったんですね。憲法を知らなくてどうやって戦えているのか、憲法を知らずにどうやって生きていくのか、というふうに言ったんですって。あなたは何をバカなことを聞くのかみたいな顔をして、私を睨んで、そう言い捨てて、言っていったと、言っちゃったと、いうことなんですよね。で、締めに伊藤さんの言葉をちょっと載せていますが、役所の窓口で役人と話をするとき、憲法を正し、憲法にこう書いてあるじゃないかと主張するんです。これが世界の常識なんです。人々は日常の生活のルール、そのもとである憲法を知ることによって、自分の生きる道を自分で探っていくんです、ということを、まあ、伊藤さんはね、おっしゃっているということなんですよね。まあ、日本とだいぶ違うなっていう雰囲気がね、やっぱりある感じられたかなというふうに思いますけど、しかし日本も負けておりません。さっきも言いましたけど、朝日市訴訟をですね、岡山県の早島で浅井茂さんという方が起こした戦いです。で、浅井訴訟の資料も11ページの方に載せております。1957年に、ね、始まりました。結核患者だったんですね。そこの早島の療養所、山の上にね、行ったことある方も多いと思いますけど、療養所で結核患者として入院してると。で、生活保護を受けてたんですね。 しかしもあまりにもその水準が低いと。でこれでは憲法25条に掲げられている健康で文化的な生活ってとてもできない水準だということで、まあ、いろいろ経過はあったんですけど、基本的にはそういうことで生活法基準の引き上げを要求した戦いです。で、これはすごい戦いに、最初は浅井さん個人の戦いで出発したんですけど、本当にいろんな人を巻き込んでいき、そして全国的な組織の支援もあり、もう国民的戦いとして社会保障闘争がまさに金字塔を打ち立てた戦いでした。で、あの1960年の東京地裁では、あの憲法25条による憲法で文化的な生活は国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務がある。それは予算の有無によって決められるのではなく、むしろこれを指導支配しなければならないという判決を勝ち取るんですよね。もう本当にそれ以後ですね、この判決を勝ち取った以後、生活保護基準というのは年々あの引き上げられていきました。そういう意味でもすごい戦いだったんですけど、で、この浅井さんのね、人間裁判という手記はぜひ読んでない方はね、本当に読んでほしいんですけど、まあ、こういうすごい戦いが本当に岡山のね、まあ、ここ身近なすぐ隣ですけど、あったんだということをね、ぜひ知ってほしいと思います。で、浅井さんは、まあ、手記の中でね、ちょっと一部載せておりますが、今の政治っていうのは、弱い病人を早く死ねという政治だと。で、まあ、いろいろ本当にそういうことを考えたら、もう寝れないと、ね、考えていると、書かずにいられなくないっていうのは、手紙をね、自分は重い結核患者で、本当にいつ死ぬかわからない状態で戦ったんですよ。で、本当にね、そういう中で、手紙をね、支援の手紙をずっと毎日毎日書いて、結局亡くなるまで1万通手紙を支援の手紙書いていたんですよ。で、毎日毎日血痰を吐きながらですね、苦しい体を起こして、そういう手紙を書き続けたんですよね。周りの人々は、浅井さんそんな線でもじっと寝てりゃいいのにと心配してくれるが、私はどうしてもやらせないられない、重症者のせめてリンゴの一つも食べさせてほしいというこのささやかな願いが未だに認められないでいるのだ、こんなバカな話があるだろうか、この怒りが私の残り少ない生命の炎をかき立てているということでね、まあこういう本当にすごい手記が書かれている人間裁判、ぜひ読んでほしいんですけど、その人間裁判の解説で、二宮明美さんという方、これ神戸大学の先生ですけど、こういうことを言ってるんですね。生粋の庶民と言ってよい浅井茂さんが何故に歴史上数ある英雄も顔負けの勇気と果敢な意志、不当不屈の粘りを持ってその短い後半生を権利は戦い取るものという理念に捧げたのか、その力の源は要するに一方での人間らしく生きる権利に対する深い洞察と、他方での合法的殺人と呼ぶべき非人間的な生活を強いる国家権力に対する怒り、この二つに求められると。浅井さんは普遍的人権に対する洞察と確信が非人間的生活を強制する権力と衝突し、そこに発する火花を生きる力として50年の人生を生き抜いた。これは21世紀のに生きる一人一人の個人がいかにして生きるべきかを問うときに一つのヒントを提示するものに他ならないということなんですね。つまり本当にね、非人間的な生活を強いられている状況であっても、一方で人間らしく生きる権利に対する自分の自覚っていうものがないと、本当にそういう方から見ても非人間的な状態で生活している人であっても、その声を上げられないっていうことで、浅井さんは本当に基本的人権ってどういうものかとか、憲法で掲げている理念ってどういうものかっていうのを深く深く学んでいた人なので、今の自分の状態や本当に自分と同じように置かれている生活保護で本当に苦しい生活をしている患者さんたちとか、最低賃金もその当時はめちゃめちゃ低かったんで、本当に苦しむ労働者のと一緒に思いをね、自分、これは自分個人の戦いなくって、本当に健康で文化的な生活を全ての国民に保障する憲法をね、生かしていくね、そういう戦いなんだということを自覚してね、本当にね、戦い抜いた 人なんですよね。で、浅井さんがよく読んでた本がありましてね、この権利のための闘争っていう本があって、これはイエーリングっていうね、ドイツの法律の先生が書いた人なんですけどね、これ浅井さんが病床でよく読んでた本だそうですけど、こういうこと書いてるんですよ。イエーリングさんの言葉ですけど、人格そのものに挑戦する無法な、無礼な不法、権利を無視する人格を侮辱する、侮蔑するような仕方での権利侵害に対して抵抗することは義務である。それはまず権利者自身に対する義務であると。権利のための闘争は権利者の自分自身に対する義務だというふうに書いているんですよね。まあ、こういうことを浅井さんは、まあ、本当によく勉強される方だったので、人権とか、その憲法の理念というのをね、と照らし合わせて、今の自分や、本当に苦しい生活を送っている人たちの状況というのは、おかしい。ギャップがあると思ったんですよね。だからこそそのギャップを力にして、戦い抜いた、ということなんですよね。この浅井訴訟はぜひね、本当に深く学んでいただきたいし、まあ、買い物、民連のね、やっぱり人たちが、憲法25条を掲げて、まあ、浅井訴訟にも深く関わってるんですよね、岡山の民連は。で、やっぱりこういうことを語り継いで言っていただきたいなというふうに思いますし、まあ、憲法をね、使うという意味では、この浅井訴訟っていうのは、まさに日本の憲法闘争史の中でも、まあ、特筆すべき戦いで、私たちが誇るべき戦いだということを強調しておきたいというふうに思います。それでは、2-2に入っていきたいというふうに思います。そうやって憲法をね、やっぱり使っていくことが大事だ、身近にしていくことが大事だとお話ししたんですけど、もう一方で、この憲法、特に9条というのは、本当に世界の人々に勇気を与えてるっていう話をね、最後お話ししていきたいと思います。で、いろいろ諸資料で紹介しておきたいんですけど、まあ、全部紹介していく時間がないので、まず12位ですね、資料のその憲法9条っていうのは本当にね、私たちは、まあ、何遍も言うようですけど、憲法9条の下で生まれて生活して普通な空気のような存在ですけど、やっぱり世界から見たらね、これは本当にすごいというふうに今思われているし、世界の人々の心にね、心を打つ、胸を打つ条文なんだということで、12ページ。で、これは小林克代さんの料理研究家のね、小林健太郎の、健太郎だったかな、お母さんですね。で、この方が、スペイン領カナリア諸島のラスパルマス島にあるテルダ市に行ってきたと。何で行ったかというと、広島長崎広場っていうのがあって、そこに憲法の9条の碑があると。はい。そのラスパルマス島っていうのは、これはちょっと難しいんですけど、このアフリカがありますでしょ。ここの辺です。この辺。スペイン領というの、スペイン領でカナリア諸島っていうのがあってね、まあ、リゾート地なんですよね。まあ、日本で沖縄みたいなところで、スペインから、まあ、バカンスで行くわけですよ、みんながね。そういうところです。ちっちゃい島に、ラスパルマス島っていうのがあるんですね。で、なんでそこに研究所の日があるのかと言ったら、2段落目から読んでいくと、NATO に残留すべきかどうかをめぐって、スペイン国内で議論が高まっていたとき、その島の市長が日本の憲法9条の条文を見て感動し、この日を作ったんだと。そうですと。日本には軍隊派遣を訴え、永久に戦争しないことを定めた平和憲法がある。広島長崎の悲惨な体験をした国だからに違いない。と市長は大変感動したそうなんです。今回市長にはお会いできなかったのですが、観光局の方が熱く語ってくれました。九条はなんて素晴らしいのでしょうと言われて嬉しくなりました。でも続けて、日本人はみんな九条をさぞ誇りに思っているのでしょうと聞かれて、小林さんは、はい、私は誇りに思ってますと答えたけれど、今日本ではこの九条を変えるかどうかで揉めているなんて、まあ、言えなかったと。恥ずかしくて言えなかったということですね。写真にちょっと九条の日があるんですね。広島長崎広場っていうのがあるんですよ。すごいですね。で、スペイン語で救助の条文が書かれているんですよね。まあ、すごい明るい公園らしいですけどね。すごいでしょ。私たちここの こんな島に知り合いませんよ。日本からこんな離れた地球の反対側です。こんなところに救助の火が立てられるんですよね。で、13ページもちょっと見ていただきたいんですが、今度はね、また南米、エクアドル。エクアドルっていうのはまだ南米のこの辺ですね、この辺。じゃなかった。あやかでこの辺です、やっぱり。この辺です。コロンビアの下ですね。エクアドルの先住民、キチュア族の若者が日本の憲法を救助して歌にした。これが素敵な歌なんですよね。真ん中に世界の平和よっていう歌詞がね、載せておりますが、ちょっと読んでいくと、とても遠い東の地で、まあ、エクアドルからするとね、日本は東なんだね。東の地で、僕はたくさんの人に出会った。この星に生きる全ての命あるものを慈しみ、惜しみなく愛情を注ぐ人たち。彼らは戦争放棄の道を選ぶ。平和を求め、訴え続ける。あらゆる問題を力ではなく、戦わぬ心と深い愛で乗り越える。この星は、そしてこの母なる大地はもうずっと悲鳴を上げている。皆と繋がり、歩き出そう。この星の平和を見つけるため。救助をイメージした歌をね。メロディーはちょっと知らないんですけど、歌詞は素敵ですね。で、リーダーのルイス・タベさんにお話を伺ったインタビュー、ちょっと字が小さいんですけど、今回なんで救助を歌にしたのと、僕は日本の憲法救助がとても好きです。なぜって僕の思いや考えと似ているから、この憲法に書かれていることが僕の国や自分が生きているこの世界でできたらいいなと思います。こういう活動をしているのは、キチュア族の中では僕が最初だと思います。ぜひ皆さんにこの曲を聴いてもらって、救助を渡っていることを実現してもいってもらえたらとても嬉しいです。日本の人たちへのメッセージをどうぞ。おじいさんやおばあさんたちは、若い者たちは何もできないよと思っているかもしれませんが、そんなことはないと思います。僕は22歳だけど、自分が思い、考え、やろうと思っていることは何でもできると思っています。僕たちは今生きていますが、この世界や地球の未来でもあるのです。若い人たちが一緒に力を合わせ、この世界を変えていくことができるのだと思います。僕たちにはできるんです。最近流行りの言葉で言うとね、Yes, we can ですね。頑張りましょう。いつも一緒に、どこでもいつでも。というね、素敵なメッセージをしてくれていますよね。知らないジェイクアドルなんで僕たち知り合いませんよ、全然。この地球の裏側。この地球の裏側の青年が憲法9条を知って素敵な歌を作ってくれたんですよね。だから9条っていうのはさっきも言いましたけど、本当にたくさんの人の命を背景に生まれた言葉なんですよね。その言葉が今世界の多くの人々を勇気づけ励まし、そしてまあ自分の指針としてね、しているんだと。いうことですよね。で、時間がないので14、15はまた見ていただいて、16ですね。ボスニア・ヘルツェゴビナというところはですね、ヤスナ・バスティッチさんですけど、ボスニアっていうのは本当に内戦がひどくって、このヨーロッパのこの辺ですよね。ギリシャのちょっと、上ですけど、ボスニア・ヘルツェゴビナ。この、まあ、ジャーナリストの方ですけどね、救助との出会いについてこう語ってるんですね。日本の憲法救助について東京の友人たちと初めて議論した時のことはとてもよく覚えています。それはとても新鮮な体験でした。歴史のこと、残虐行為のこと、罪と苦痛と恐怖のこと、新しい国づくりのローク、そして二度と戦争を起こさないという言葉の深い意味について多くの話を聞くことができました。憲法9条の日本国民は国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するという条文を読んだときは胸がときめき、魔法にかけられたような気持ちになったものでした。一国の政府と主要政党が戦争放棄という尊い文明に到達したというのは本当に事実なんだろうか。とりわけ感動的なのは、これが宗教が説く神林の道でもなければ、聖霊や決議、実現するあてのない夢や幻想でもなく、世界で最も有力な先進国の一つ、日本の最高法規、憲法だということです。そこには、内容を正しく理解した瞬間、戦争はなくせるんだと、 踊りやがってより叫びたくなったほど深い意味が込められていますということなんですよね。そうやね。はい、17ページもまた紹介していきたいんですが、この方は有名な方ですね。アメリカのアレン・ネルソンさんですね。ベトナムの帰還兵で、ベトナム戦争でね、たくさんのベトナムの方殺して、もう本当に戦争の悲惨さとか非人間さっていうのをね、本当に体で実感されてきた方ですね。で、沖縄の米軍基地の問題で日本に来日した時に憲法9条を知ったそうなんですね。日本国憲法の9条は実に素晴らしく、そしてこれからの未来を見据えた内容であると思っています。私が1996年に日本を訪れた際に、ある人が私に憲法9条の内容のコピーをくれました。その時、自分が目にしたものを信じられない思いで見つめていたことを覚えています。なぜならそこに書かれた言葉はあまりに力強く、また美しいものであったからです。まるで自分がキング牧師やマハトマ・ガンジーの言葉に触れているかのような気さえしました。そして同時に嫉妬心を覚えました。アメリカの憲法にそのような言葉は書かれていないからです。私がこれまで日本を旅し、多くの日本の学校やコミュニティを訪れてきた中で、一つとても特別なことだと感じてきたことがあります。それは日本人の顔、表情の中にある美しさです。その美しさはつまり戦争を知らない美しさなのだということに気づきました。憲法9条が皆さんを戦争の悲劇や苦しみから守っているんです。皆さんの顔はアメリカ人の顔とは違います。アメリカ人は戦争を知っています。身近な人たちがイラク戦争に行き、手足をなくして帰ってくるということを知っています。アメリカ政府がワシントン DC に作っている慰霊碑の数がどんどん増えていることを知っています。ワシントン DC を訪れたら、皆さんはそこがもはや墓場のようなであると思うことでしょう。それは全てアメリカがやっている戦争による戦死者のためのものなんです、いうことですよね。だから本当に、下のちょっとも言葉も紹介したいんですけど、これアフリカですね。ウガンダの学生とケニアの若者の言葉ですよね。左の方だけ紹介したいんですけど、アフリカでね、内戦が多いんですよ。で、武器はどこから来るのでしょうか。ヨーロッパやアメリカから来るんです。彼らは武器貿易の達人です。アフリカの私たちは戦う必要も、殺し合う必要もないのです。だから救助なんです。武器をここから遠ざけるもの、救助。救助こそアフリカに導入されるべきものなんです。救助はアフリカから武器をなくします。救助があれば、これ以上アフリカに武器を持って来させないようにできるんです。ということですよね。ちなみにその右に兵器の売買が書いてますけど、日本はですね、武器輸出三原則っていうのを憲法9条の精神に基づいて決めております。で、これ1972年、6年、ちょっと忘れましたけど、70年代からね、ずっと武器は輸出しないということを決めている国なんですよね、日本というのは。で、ところが世界で見ると、例えばこの地図にありますが、武器の輸出国第1位はアメリカ、2位はロシア、3位がフランス、4位ドイツ、5位イギリスと、で、6位がウクライナで、7位がイタリア、8位が中国、9位がオランダ、10位がベラルーシとなっているんですね。よく見ていただいたら分かるんですけど、ほとんどの先進国は武器を輸出しております。圧倒的先進国はね。で、特に国連の安全保障理事会で常任理事国と呼ばれている5つの大きい国ですね。アメリカ、ロシア、フランス、イギリス、中国。この5カ国で武器の輸出の大体 90% を占めているんですよね。そういう武器を輸出して儲かっている国が国連の安全保障理事会のメンバーなんですね、実は。で、日本はゼロって書いてますけど、ここもう30年ぐらい全く武器輸出してこなかったんですよね。実はそれが今世界的な評価を得てて、武器の輸出入を規制する国連の制度とか、 小型武器を規制する問題とかね、あるいは資料にも載せてますけど、アフガニスタンで武装解除をしている日本人がいるんですけど、武装解除した石崎健二さんという日本人の方がいるんですけど、なんで武装解除できたのか、日本にそういう役割が果たすことができたのかというのは、それは日本がね、やっぱ平和国家として戦後歩んできたブランドが、ね、あったんだと。で、20ページにその石崎さんの言葉をちょっと紹介しておりますが、まあ、他の資料もぜひ後で読んでいただきたいんですが、20ページの下ですね、自衛隊の国際貢献は憲法9条で、その写真の右のね、おじさんがサングラスで、これ石崎さんですけど、この方アフガニスタンで軍閥相手ですね、武器をよこせというね、交渉をした人なんですよ。で、日本がその役割をね、任せられて、石崎さんが先頭になってね、やったんですよ。で、石崎さんの言葉をちょっと紹介すると、これができたのは日本だからだよと。アメリカの他の同盟国では絶対できなかった。イギリスでもできなかっただろう。これは僕だけの意見じゃない。当時の僕らのカウンターパートであり、アメリカの中将で、後にアフガンの掃討作戦の交換司令官になった人物も日本にしかできなかったことだというと。アフガニスタンの軍閥は我々が行くと例外なく言うので、日本だから信用しようと。アフガニスタンにとって日本のイメージは世界屈指の経済的な超大国で、戦争をやらない唯一の国というものだ。経済的な超大国で戦争をやらない唯一の、さっき言いましたね。もちろん、アフガニスタン人の軍閥が憲法9条のことなんて知るはずもない。しかし、憲法9条の作り出した戦後日本の大衆というものがある。大衆。救助のもとで暮らしてきた我々日本人に抗戦性がないことは、戦後の世をずっと生き抜いていた彼らは敏感に感じているんだと。まあ、ネルソン、アレン・ネルソンさんが日本人の美しさっていうことも言ったと共通していると思うんですけど、そういう匂いはね、日本人にはあるけど、戦争してきてこなかった匂いっていうのが、やっぱり戦争、本当に、内戦とか、地域紛争で、本当に悲惨なところにいる人たちは分かるんですよね。で、これは日本が紛争問題に関与し、外交的にそれを解決する上で、他国には持ち得ない財産だと言えると、そういう日本の特性のおかげで、僕らは他国には絶対できなかったことをアフガニスタンで、まあ、武装解除に、ね、できたんだということを言っているんですよね。憲法9条というのは、本当にそういう力強い言葉を持って、世界中の人々をね、励まして、指針にもなっていると同時に、いろんな武器を規制したり、日本がしかできない外交をね、やれる背景にもなっているんですよね。戦後ずっと先進国でありながら戦争をしたくなかった。一人の命も軍によって奪うことをしたくなかった。この日本のブランドっていうのがあるんですよね。そういうのを活かした外交をしていくことをしていけば、もっともっと日本の外交っていうのは、世界に誇れる、世界から期待されるものになるんじゃないかなというふうに思います。それで、レジュメに戻っていただいて、時間がないので、あとちょっと述べたいと思いますが、地球環境を守るためにも救助の世界にと。はいね、今これだけエコと言われてて、本当にね、これ喫緊の課題で、世界中の政治の責任ももちろんあります。企業の責任もあります。そしてそれを考える上でも、この軍事の問題ですよね。で世界の軍事費は年間1兆3390億ドルと、約130兆円、07年度というとね、これだけのお金が軍事に使われていると。で、日本では毎年5兆円だと。で、労働者が生み出した富が武器や戦争に使われています。で、エコに反する軍事エネルギーと書いてますけど、例えば、まあ、戦車とか戦闘機ですよね。これは全く、今は環境対応車とか言ってね、自動車会社も本当に燃費のことが気を使ってね、まあ、ハイブリッド車とか開発して頑張ってますけど、軍事関係の兵器とか、ね、そういうの全然関係なく、人を殺傷することを最大の目的として作られているので、もう全くエコに反するんですよね。例えば、90式戦車の燃料は、リッター200から300メートル。普通今ね、自動車でも10キロぐらい出ますよ。リッター200から300メートル。戦闘機に至っては、 1分間飛ぶごとに908リットルの燃料を消費すると。これは8時間戦闘機が飛ぶだけで日本人1人が生涯出す CO2 を出してしまうんだということですよね。物と人を破壊し森林を壊し汚染物を出すと、戦争は最悪の環境破壊です。で、ちょっと飛ばしましたけど、その上ですね、軍事関係による年間 CO2 の排出量は年間 7.9 億トンで、これは排出量6位のドイツを上回る量なんだと、いうことですね。だから、軍事関係のこの、CO2 の排出量はとっても多いということで、こういうことから言っても、やっぱり世界は、もう本当に急いでね、軍縮の方向に向かわないといけないし、その先頭を立つ役割がやっぱり日本にあるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ2の3ですね、最後の近くになりましたが、憲法通りの日本を作るのは私たちの責任と。で、これまで憲法の素晴らしさっていうのはいろんな角度からお話ししてきたんですけど、いや、そうは言っても、現実は全然違うじゃないかっていうね、思いが皆さんも持たれていると思います。個人の尊重全然違うよね。人がね、本当に使い捨てにされるような世の中じゃないかと。健康で文化的な生活、全然そうなってないじゃないかと。教育を受ける権利、働く権利、全然そうなってないじゃないかと。いうふうに思われる救助もそうです。日本のような5兆円をかけて年間、自衛隊、世界有数の軍隊を持ってるじゃないかと。いうことで、これはやっぱり、ね、憲法通りの国づくりを行ってこなかった、政治の責任でもありますし、まあ、それを許してきた日本国民のやっぱり責任なんですよね。で、そうした憲法通りでない日本を作ってきた政治をやっぱり転換する責任も私たちにあると。そして憲法を掲げた政治の経験を日本は持ってるんですよね。これは60年代、70年代の東京とかですね、京都とか大阪の革新自治体、知事さんとかね、憲法を掲げた政治行政を行うということをね、ずっと掲げて、老人医療費を無料にしたりですね、公害問題に積極的に取り組んだり、そういう知事さんを持った経験であるんですよね。そこにちょっと写真載せてますけど、これは京都の蜷川虎蔵っていう、まあ、面白い名前の知事さんでいて、京都副市長にですね、憲法を暮らしの中に生かそうという垂れ幕をずっと20年ぐらい知事したんですけど、ずっと掲げたんですね。で、この方が知事辞めたらさっと取り上げられちゃったみたいですけど、そういう経験を私たちもっていうですね、日本国民は。そして、それまさにですね、今の国の政治にそういう姿勢を取り戻させるというためには、私たちがやっぱり一人一人が主権者として成長し、日々の生活や仕事やいろんな地域の活動もやっぱり憲法をフィルターにして物事を見ていくし、やっぱり憲法を基準にして国の政治というのも考えていくし、選挙の時も憲法を基準にして、やっぱりそういう代表者を選んでいくっていう、これやっぱり私たち主権者がそういう力を持っていくことがとても大事だということです。そのためにも憲法を自分の言葉で語らないといけないですね。自分の言葉で憲法を語る力を身につける。そのためには憲法をしっかり勉強するという、そしてまあ語り合う、いろんな場所で語り合うということが大事かなというふうに思います。で、憲法というのはさっきから冒頭でお話ししましたけど、作った人は、やっぱり本当にそこに人類の理想をね、願って、本当にそれを凝縮する形で憲法を作りました。で、本当に高い理想が掲げられております。しかし現実は、さっきも言いましたように、全く憲法通りでないと。しかし、その理想を現実に近づけるのか、あるいは現実を理想に近づけるのか、どちらがね、生きがいや夢、があるか、希望があるかというと、やっぱり理想の方に現実を近づけていくということに、やっぱり夢があるんじゃないかなと思いますし、民営の職員として、働かれている皆さんには、ぜひそのね、一端を担っていただいて、やっぱり医療にも本当に憲法の精神が生きる、そういう医療や、社会をね、作っていくために、ぜひこれからも頑張っていただきたいと ということをお願いして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。憲法のできるまでですね、世界に行きます。